公明平塚石田美由紀議員、一人も取り残さない明るい未来のために。問い、難病の網膜色素変性症などにより視野狭窄や夜盲の症状がある人を支援するために開発された暗所視支援メガネは、装着することで今までよく見えなかったものがクリアに見えるようになる支援用具である。しかし高額であるため、支援用具の購入費助成制度である日常生活用具給付の対象品目に認定してほしいとの要望書が提出された。すでに31の自治体で認定されているが、本市の考えを伺う。福祉部長、支援用具としての安全性や実用性などを確認していく必要があると考えている。先行する自治体を参考に検討していく。問い、通勤や通学、災害時の避難などで大きな助けになると考える。県内では小田原市で陳情が採択されるなどの動きがあるが、見解を伺う。福祉部長、厚木市では令和3年度予算に盛り込んだと聞いている。それらを踏まえて今後検討していく。問い、3歳児の視力検査で異常を見逃すと治療が遅れ、十分な視力が得られなくなる場合がある。それをどのように周知しているのか。健康子ども部長、文書による保健指導を実施している二次検査未受診の保護者へは、小児療育相談センターから連絡をしている。問い、保育園や幼稚園での視力検査の実施状況を伺う。健康子ども部長、公立民間の保育園と公立幼稚園では行っていない。一部の私立幼稚園では簡易な形で行っていると聞いている。問い、市長はこの点をどのように考えるのか。市長、早い段階で発見できるよう自治体として積極的に呼びかけていかなければならないと感じる。どのような形で行えるかは担当も含めて考えていきたい。問い、各担当の見解を伺う。健康子ども部長、保育園でも必要性は十分に感じているので、検査の仕方やタイミングなどを園医と相談して検討したい。教育指導担当部長、幼稚園においても視力検査のマニュアルを園に配布し、取り組んでいかなければいけないと考えている。問い、高齢者、障害のある人、一人親の家庭や外国人など、自力で住宅を確保することが難しい住宅確保要配慮者が増えている。住居確保給付金の支給期間終了後も引き続き支援が必要と考えるが、対応を伺う。福祉部長、これまでの自立相談支援事業に加え、現在準備を進めている家計改善支援や就労準備支援など、相談者の状況に応じたきめ細かい支援に努めていく。問い、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度である住宅セーフティーネット制度は、登録件数が少なくマッチングが難しいことが課題となっている。空き家などの活用のためにも制度の周知に力を入れる必要があるのではないか。福祉部長、この制度は住宅の改修費補助や入居者の経済的支援など、所有者と入居者双方にとってメリットがあり、本市が取り組む空き家の利活用の促進につながることが期待できる。今後は空き家所有者へ登録に関する情報を発信することで、制度の周知に努め、空き家対策と連携した取り組みを進めていく。